京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、はい、ゆうたろうと、
はい、みきちゃんです。よろしくお願いします。
はい、はい、この間ノルウェーゼミがあって、
はい、そうですね、
勉強したんやけど、
はい、
あんまりよう覚えてない。
あ、そうですか、うん、いや私がすごく、ね、の印象深かったのはちょうどあの滋賀大学と、
はい、
あのノルウェーの大学があの交換留学の制度を、ね、うん、あの組んでるんですよ。でそこで の、まあ、滋賀大学 の、 あの 理科の先生が、
うん、
あのノルウェーについてまとめられている資料を、まあ、上掛先生用意してくださって、うん、ものすごくそれはちょっと私も関心があってじっくりと読まなきゃいけないなというふうに思いながらあのまだちょっと温めているんですけど、ま、
たどんな内容やった？覚えてへん。
これから読むんですがでもやっぱりあの、うん、あのノルウェーは、まあ、結構ねあの教育大国って言われたらやっぱりそ の、 あのピサっていうんですかあれ の、 あの優秀な国っていうなんで、うん、あのフィンランドとかそういったところがねちょっとあの脚光を浴びるんですけれども、まあ、それに比べたらノルウェーっていうのはそんなねピサとか の、 あのピサってあの、世界の学力テストなんですけれども、うん、まあ、その点数とかっていうのはそんなにほどねあの脚光を浴びるっていうようなわけではないんですけれども、でも、まあ、あのノルウェーの、ね、学生さんが来た時にちょっとお話しされたのが、まあ、あの確かにそういうようなところでね、あの華々しいような成績はないけれども、でも決してノルウェー の、 あの教育っていうのは悪いものではないっていうようにね、
うん、
おっしゃってて、ちょうど本当に それと同じような、ね、内容のことがその滋賀大学の、ね、先生も書かれていて、いたりですから本当その学あのピサとかのねの学力テストであの高得点を取るっていうのが、まあ、どれだけの意味を持ってるのかなっていうようなね、
うん、
ところ本当に私もずっとねそれは思ってて、まあ、そこのところをこうね詳しく分析してあるのでまたしっかりと読み込んでこの放送でもまたお伝えをいたしますので、はい、お楽しみに。
まあどっちにしても北欧の国って、
はい、
教育レベル高いよね。
あ、そうですね、うん、まあまあ、あの日本もね教育レベル本当高いですよね、うん、そのもう識字率なんて言ったらもう本当 100% でしょうし、そう、うん、でやっぱしねあの、まあ、そういったピサのねあの点数とかも高いですけれども、でもやっぱし、うん、
でも今ほら政府が問題にしてる教育の無償化という問題、
はい、はいはい、
あのノルウェーなんか、
うん、
昔から無償やんな。
そうですよね、うん、
小学も中学も大学もね。
そ、
うです。
もうそれこそあの鉛筆1本にしてみても、うん、消しゴム1個にしてみても支給されるという、
ねね、
すごくやっぱりねそういったところにもちゃんとね、うん、配慮がされてるっていう、
あの日本で僕らの頃にあった足長なんてあったの、
足長募金ですね、
あの
交通維持とかに、
足長、なんかなんか奨学金もらえるやつよ、
ね、はい、ね、
あれ今代団の名前変わってんけど、
うん、
で今特に安倍さんが教育の無償化とか言ってんだけどね、はい、あれ本当の無償やないよね、
うん、そうですね、
返さなあかんだよね
そうですね、うん、まあ、確かにもあの返さなくてもいいっていうような、まあ
ノルウェーなんか最初からただやから、
う
ん、
そうです、もうどの子に対してもですよね、うん、
日本の無償化ってその時無償やけど、
うん、
借り入れないな。
そうですね、まあ、ある意味学生ローンですよね。
そうそうそうそうそれがね、どういうの、僕らが商売やっててお金借りるみたいに、
はい、
信用保証協会みたいなところで保証人になってもらってる人と、
うん、
昔の商売人みたいに身内の人で連帯保証になってもらう、
うん、
親とかおじさんとかさ、
はい、
今もその2つのパターンがあるみたいで、
はい、
そういう連帯保証人が立てられへん人は公的な保証機関で保証料払って、うん、まあ、保証してもらうと、
はい、
ところがその連帯保証人でやってはる人でね、最近返せない人がごつ増えてさ、
はい、
うん、
そうです、そうです、今のその奨学金もね、うん、同じようなね、うん、あのことで。
でもさ、僕もっとうがった言い方したらね、うん、憲法が変わってさ、
はい、
自衛隊とかが軍隊になってさ、また昔みたいにどういうの、兵隊に行かなあかん、
うん、
徴兵制いうんか、
はい、
ああなった時にね、はい、今やそんな徴兵制多分やる、みんな徴兵制にするって言うたらもうすぐ反対が起きると思うね、
うんうん、
今ピンと金でもね、うん、いざそうなれば、
う
若い子ね、そんなんなんでかんなんねんなると思うね、うんうん、今は北朝鮮の脅威があるからとかいっぱい煽られて、はいはい、あ自分の国は自分で守らなあかんなとか思ってる若い子が増えてきたけども、うん、いざ自分が徴兵制になって兵隊に行かなあかんと思ったら、うん、多分ごつ反対もするし、多分行かないように、うん、行かないでもほんま行かなあかんようになるんやけどね、
うん、
そういうことになるわね。その時にね、はい、多分今の変な言い方やけど、はい、奨学金を余計貸しといてさ、返せなくなったら何とか返せって脅すわけや、
うん、アメリカみたいですね。
あそうそう貧しくなったら何とかせなあかんからね、軍隊に入ってね、その給料で返すとかなってんのよ。だから安倍さんの狙ってるその教育の無償化いうのはね、本当はもっと恐ろしい話とちゃうかな、
そちらの方
要するに借金付けにしといてさ、で就職ないやろ、ほんな、なんとか返せて、返せんかったらごっつペナルティやん、
うん、
ほんなやっぱり働かないしないから軍隊でも入るかっていうようなね、
うん、
徴兵制2枚になってるんでもね、そんなもんがあるんちゃうかなって僕は思う。
うん、いや、そんなような世の中、そんなような日本の社会にしてはいけませんね。
いかんね、
うんうんうんうん、食い止めなければ、
ね、最近、うん、はい、まあ、僕は新聞2紙読むんやけどね、地元紙と全国紙の経営大関係の新聞、
はいはい、
もう朝の忙しい時にね、僕新聞読みながらご飯食べるから40分ぐらいかかるの、うん、大方読むんやけどね、でも最近面白いニュースが出ないね。
あ、ない、まあ、確かに、
うん、もう一番多いのが、どうでもいい話、国民にとってそれがどうなんていうね、うん、まあ極端話したら、
うん、
相撲協会の不祥事とかね、うん、それが何やっていうような、うん、まあそんなん別に国の政治に関係ないやんという、うん、なんかそっちの方に目を持っていかれて、
うん、
肝心の政治の話なんかがピンとくるようなものがない。
そうですね、まあ、ね、この放送ちょうどまあ2月の28日で、うん、今ちょっと喋ってるのが、うん、まずその1週間ぐらい前でちょうどまだオリンピックをしている最中なんですけれども、うん、今はね結構オリンピックの話題も、うん、花盛りですよね、うん、
オリンピックもね僕全然興味ないわ、
うん、確かに、
英雄というか英雄やな、うん、まあ、英雄の自慢話みたいなもんや、うん、言うたら、
うんうん、
それが僕の生活にどうなんやたら、
うん、
金メダルをよけ取った世界で僕の給料じゃ住環境が弱なるようなもんでもないやん、
うん、
なんかそれもお国のためやというね、
うん、
なんか安倍さんの言う美しい日本を作ろうとしててね、
うんうん、
誇らしげに
日の丸
を上げてね優勝した人はね、別に日の丸を上げなくてもええんちゃうのって、うん、日本から出てるだけのことやろと、うん、代表
って言っても、いやでもまあね、やっぱりなんか日の丸背負ってっていうふうにね、うん、若い選手たちね言葉にしますけどね。いやな、
僕日の丸背負ってて、うん、別に僕背負わしてへんでって、
うんうん、ね、
そんな言うだかんのか
まあね、楽しんでね、うん、もらったらいいですよね。どっちかというとその本当世界の人たちと、うん、そう仲良くするっていうようなところでのね、
その仲良くの話で、うん、この間ノルウェーでちょっと興味あったのはね、
はい、
難民の問題
ありましたね、
うん、日本そういう難民って受け入れてるってほとんど聞いたことないよね。
あ、そうですね、
実際数も少ない、あんのかな、うん、僕全然興味ないし分からへんだけど、
うんうん、
多分その難民どんどん受け入れてることないわね。
そうですね、
EU の地域内はよく受け入れてるのはね、
う
ん、
まあ、そうですね、まあ、ちょっとこうね距離的にも近かったりと
か
ね、
近い世界ね、ここ日本まで来るの大変か、
そうですね、
まあ、それもあるやろけど、うんうん
うん、けどもまあやっぱりちょっとね、うん、排他的なところありますよね。
あるよね、
うん、
なんで受け入れないんやろ、受け入れなあかんねんって、
うん、
そんな損するだけちゃうかっちゅう日本人の感覚だけどね、うん、難民でね、
うん、
まあ来いや言うたらね、飯も食わさんないし、うん、住むとこも与えないし、
うん、
まあ、言葉は通じんかったら言葉も教えなあかんし、
うん、
で教育受けてなかったら教育も受け、うん、刺さなあかんしって、うん、なんかお金いることばっかりやんけ、
うん、
なん経費で幸いやぐらい考えてんちゃうかな、うん、日本人って、
まあ、またちょっと治安が悪くなるとかね、
悪くなるとかね、
その何の根拠もないようなことを ね、
今のノルウェーで喋ってたノルウェーなんか結構受け入れてんよね、
う
ん、
そうですね、
でその中でね、人道的価値の保障 をすることがね、
うん、
人道的に無視するのということで、
うん、
その人 人道的なことをちゃんと考えてあげるわけや、それはねノルウェーの国益になるという考え方があってね、はいはい、今ちょっとそれがバランスを失ってきて、ちょっと問題になってることもあるらしいんだけどね、もう移民を受け入れんとことかいう、
まあ確かにね、
まあ、ちょっとナショナリズム右翼の方がね、はい、そういう傾向がちょっと出てきたようだけどね、原則的に人道上で受け入れようと、でそれがね国がさっきのみたいに養わなあかんとかね、何たの費用がいるとかね、それで国が損するという考えとちごでね、それをクリアしたらね国益になるというのよ、っていうのはね、難民、あ、まあ、日本は長寿局で長寿の国でね、年寄り多いけど、そういう国ってあんまり年寄りはいないから、受け入れたらね即同等人口になるっていうのね、だからその、まあ、向こうは人口密度高ないから、土地もゆっくりしてるからね、それほど住宅を供給するってもコストかからないし、でまあ教育をちゃんと受けさせて喋るようにしてね、ちゃんとした人間を育ててたら、その人らはもう難民でその生まれた国に帰ることないからね、食べなあかんから、仕事せなあかんのよ、働かなあかんからね、それが労働人口にプラスになってね、それが最終的に国の国益になるって考えるというのね、
まあ、人は財産っていうような、ね、ことですね、
僕もそう思うね、だから僕は小さな会社経営やってるんだけどね、一生懸命教えるのよ、手間かかるけどね、職人さんに、な教えたら教えただけいい仕事するから、結局僕に儲けさせてくれる
それがちゃんとね収益に上がっていくというね、
だからその日本の国もね、さっきの教育費の話じゃないけどね、そのローン付けにするとかいうことでね、ちゃんとした教育をしてやると、最終的には日本が豊かな国になるから、国益なのね、よそに派遣でなんか取りに行かなくってもね、だから教育っていうのは一番の財産や、
まあ、そうですね、でもまあ、その教育の中身はね、やっぱりどういったようなね、中身で子どもたちを育て、人間を育てていくかですよね、ね、でもって、まあ、でもやっぱりいくら教育しても、その、ね、え学校を出た先 の, その社会、ね、その働き方とかそういうようなのがねやっぱきちっとしてないと
でもね、と思いますか、そのちゃんとした教育していかなきゃいけないけど、それが生かされる場がどんどん少なくなってると思うのね、もうどういうのかな、スーパーのレジとか最たるもやね、そのもうどういうの、お客さんの顔色を見るとかね、商品をアピールするとか関係ないもんね、まあ、いらっしゃいませで、で何100円300点何点1点、でお釣り出すのももう勝手に計算しようし、う、ね、今やそのお金の受け渡しは向こうの生産機にお金掘り込んだ
らいいじゃ
ん、
ね、そうですそうです、ね、もうでもそのうちにもっとね、あの発達していったらもうカゴにね、あの入った商品をも
う、ね、自宅に無理やろね、
そうですそうです、
そういう働く場所もどんどん減っていくしね、なんかもっと人間らしい働ける環境を作っていかないとちょっとやばいよ ね、
うん、でもまあその余暇、ね、余った時間ができて、またそれをこう、ね、人間的にねやっぱり豊かになるその使い方、ね、そういったようなところにもねやっぱりね着目していきたいですよね、
そうや ね、
やっぱりこう本当人間らしい生き方、働き方ってどんなのかっていうのはやっぱりちょっとこのラジオでもまたね探っていきたいですね、
今度うちの職場の話するわ、
あ、ぜひよろしくお願いします、はい、ちょっとこう職場体験みたいな感じですね、
はい、
はい、では今回はこのぐらいで、はい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました、はい、では今度じゃあそのストロベリーセブンさんのねご紹介もしますのでお楽しみに。